正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月の17日月曜日午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、7月の17日ということで海の日ですね。
はい、
海の日を祝日にした趣旨としてはですね、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
素晴らしいね。
が趣旨でございます。
趣旨ありますね。
はい、皆さん海に感謝してますでしょうか。普通に生活していたら海ってあんまりこうね、身近でもないね、街中で特に住んでいたらね、生活していたら
そういう方も多いですよね。
それからね、改めてなんですけども、日本って海洋国、
海に囲まれています。
そう、
はい、
日本っていう島国、大陸の国からしたらめちゃめちゃちっちゃい、本当に島国なんですよ、まさにね。
まさに。
でもそれってやっぱり利点がいろいろあって、はい、海資源がたくさんあると、海の資源がたくさんあると、それをいかに有効に使うかどうかという、でそこら辺ってやっぱり普段 の、 その社会の中で忘れがちになってしまってるような気は僕はちょっとするのでね。
本当にそう思います。
改めて今日きっかけにですね、僕はなんせ海育ちなの で、割とこ
う
皆さんよりも強くね、海のことを感じてるかもしれませんけども、ちょっと改めて今日はね、海をいかに使っているのか、
はい、
ちゃんと環境を守れているのか、そのあたりをね、ちょっと考え直す一日にしていただきたいと思います。で今日ですね、そんな中ちょっと嫌な出来事が先月起きまして、
はい、
その話をせざるを得なくてですね、皆さんに問題提起をしたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、先月の6月の30日のことですが、
はい、
このね、海洋立国日本で大きな出来事がありました。今日はね、そのお話をしたいと思うんですが、
はい、
場所はですね、神奈川県の横須賀市です。
もう地元に近いところですよね。お生まれの近く。
あ、私ですか、
ね。
生まれはこっちなんですけど、育ったのが近いですね。神奈川県の鎌倉とか藤沢あたりで過ごしたので、そこからは近いところ。皆さん横須賀ってご存知ですかね。山口百恵さんを思い出す方も結構多いのかもしれませんが懐かしい歌がありましたが
、はい、
この神奈川県横須賀市はですね、神奈川県の南東部に位置していて、三浦半島という小さい半島があります。その北半分を占めて、市内東側は東京湾に面していて、西側は相模湾にも面していると、で古くから海岸線の埋め立てが行われていて、現在の中心地、中心の市街地ね、そこも大部分がもう埋め立て地なんだそうです。でこの市内中心部から東京都心までだいたいね1時間ぐらい。
あ、そのぐらいなんですね、
はい、なので都心への通勤圏でもあるんですね。
はい、
あまり馴染みのない方もちょっとイメージしていただいたでしょうか。で一番有名なのは自衛隊とかアメリカ海軍の基地として知られていて、アメリカ軍の関係者は4000人から5000人とも言われているんですね。
そんなにね、いらっしゃるんですね、
はい。で長くその、ね、駐留しているので、アメリカの文化が結構街に入っていてね、沖縄に近いような空気がある。僕も何回か行ったことありますけどね。
そうですか、
はい、そんな街、今は変わってるかもしれないですけどね。なんせ僕も関西戻ってきて30年ですからね
長いですね、
はい、30年前のお話をしてもどうかなと思いますが、はい、
もう街ってすぐ変わるからね。
変わりますよね。
30年だったら相当変わってるかもしれませんね。
だいぶ変わってるでしょうね、ちょっと今のは忘れてください
いやいやいや、また教えてください。
さて、この横須賀でですね、なんと先月30日に梅雨空の中、ある施設が運転を開始しました。実はですね、JERA JERA という会社が、 横須賀火力発電所1号機をこの6月30日に営業運転開始しました、
はい、
でこのジェラとはどういう会社かと言いますと、ホームページにはこのような言葉が見られます。国内の火力発電の半分を占める発電能力と世界最大級の燃料取扱量を誇るエネルギー会社です、
うん、すごく大きな規模で、ね、うん、運営されてますよということですね、はい、
国内火力発電所の半分を占める発電能力がありますと、
はい、
まあ、簡単に言うとですね、日本は新たな火力発電所を建設し先月運転を始めたということなんですね。
そういうことですね。
でなんとこの電気を作るための燃料は石炭なんです、
はい、
石炭火力発電所になります、はい、ね、今時って思われる方は多分今の地球のことをよく知ってらっしゃる、地球環境のことをよく知ってらっしゃる方々かなと思いますが、5月の下旬に広島で G7 サミット、まあ、開催されたのを覚えてらっしゃると思いますが、
まだまだね新しいことです、
は
い、
でそこで合意を得た G7 クリーンエネルギー経済行動計画にはですね、このように書かれています。ちょっと難しい言葉なんですがちょっと読みますね。我々 G7 首脳は気候危機に対処し、遅くとも2050年までにネットゼロ排出を達成するために世界のクリーンエネルギーへの移行を加速させるべく行動し協力を深化させている、うん、深くしているということですね、
はい、
我々はパリ協定への揺るぎないコミットメントを再確認する、
うん
うん、我々はこれらの目標を達成するためには国内外における将来の産業への公的及び民間の投資が必要であり、世界的なエネルギー移行のコストを下げ、クリーンエネルギーへの移行のための投資ギャップを埋めるためにさらなる努力、さらなる協力が必要であることを認識すると。要するに G7 ではクリーンエネルギーを推し進めますよっていうね、そういう行動計画が発表されている中での、石炭を使った火力発電所が今回スタートしたということですね。でこの、ここに書かれているネットゼロという言葉なんですが、これはですねどういうことかというと、温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスを取り、正味排出量をゼロにすること、
はい、
ネットゼロのネットっていうのは英語で正味とかそういう意味なんです ね、
ね、
だから排出を正味ゼロにしますっていうことなんですね、うん、
はい、
で全くゼロにするというよりも出す量と、減らす量を同じにします。これ賞味ゼロです、
ね、賞味ですね、最終的なみたいな、ね、
うん、これをネットゼロというふうに言うわけなんですね、
はいはい、
でそれをその G7 で、ね、コミットメントしたにもかかわらず、うん、二酸化炭素をたくさん排出する石炭を使った発電所がこの度オープンしてしまったという、うん、こういうニュースなんです。これが神奈川県の横須賀市なんですね、はい、
そういうことですね。
どうでしょうか、
ね、そこをね皆さんはどう思いますかというところもね、
簡単な言葉というと、うん、はい、もう時代遅れ、
まあ、本当世界中ではそのようにね、うん、言われてますよね、
この石炭を使った火力発電所ね、
はい、
でどれぐらい時代遅れかということと、うん、この火力発電所の詳細についてはね、後半で詳しくお届けしたいと思います。ここで一曲お届けします。
ブライアン・アダムスでヘブン。
Young and wild and free.
今日はですね、神奈川県の横須賀市に先月の30日、横須賀火力発電所1号機の営業運転が開始されたことについてお伝えしているわけなんですが、
はい、
でちょっと繰り返しになりますが、その発電の燃料がなんと石炭なんですよね。これが、経産省環境省の資料によりますと、物を燃やして同じ熱量を得るために排出される二酸化炭素の排出量はですね、
はい、
天然ガスを1とすると、
天然ガスを1とすると、
原油は 1.36、
はい、
天然ガスよりも原油燃やした方は二酸化炭素を出してしまうんです ね、
うん、ね。
じゃあ石炭はというと、はい、天然ガス1に対して 1.82 です、
うん、ここがちょっとね、やっぱり問題だよっていうところですよね。
つまり電気を作る方法の中で、うんうん、最も多くの二酸化炭素を排出するやり方がこの石炭を使った火力発電なんですね。
比較するとこんな風にね、分かりやすいということですね、ま
あ、ただ同じ石炭を使った火力発電所でもね、
はい、
昔の旧式のものに比べたらだいぶこういろんな対策が取られてるのは、これは事実なんですが、
ね、そこもすごくね、はい、もっと調べていきたいところではありますが、
うん、二酸化炭素排出が多いっていうことはこれはでも間違っていないと思います、うん、なんでしょうね、燃やすものが石炭である限りですね、
はい、
でですね、今回この発電所を建設したJERAもですね、実は環境への取り組みしてます、
してますよね。
してないことは全くなくて、うん、2020年の10月にゼロエミッションを目指すというふうに宣言します、う
ん、はい、ちょっと難しい言葉ですね。
内容はちょっとね、はい、細かいのでちょっと置いとかせていただいて、その中にね、はい、こういう言葉があるんですよ、
はい、
二酸化炭素が出ない火を作る、
うん、
などと大々的な広告を展開しています。
それでもすごいことですよね、できたら。
燃やすのに二酸化炭素を出さない、
出ない、うん、ね、どういうこと、
どういうことなんでしょうか。
、はい、
これも僕も疑問に思いましたので、いろいろ調べました。
あ、そうですか。
で、このゼロエミッションのこの計画ね、
はい、
どういうものかと言いますと、石炭にですよ、単に石炭だけを燃やすんじゃなくて、石炭にアンモニアを混ぜて燃やすことによって、
うん、
二酸化炭素の排出を減らして、将来的には2050年にはもう石炭やめてアンモニアのみを燃やす火力発電に移行するという計画です。
なんかすごいことですよね。
ちなみにアンモニアは燃やしても二酸化炭素は出ません。
じゃあいいことですよね、
これ2050年ね。
2050年、
今は2023年、
はい、
だからあと27年間はやっぱりどうしても二酸化炭素をね、結構出してしまいますよというふうにも言い換えられる計画ではあります。で、2050年までは石炭を燃やす火力発電を続けるということにもなりますので、あとですね、このアンモニアを使うという話なんですけども、実はアンモニアって今もいろんなところで使われていて、
はい、
肥料を作るのにアンモニア使われるんだそうです。
そうですよね、まあ、アンモニアって言われてすぐ浮かぶのが私たちの体から出ていくものをちょっと想像する方も多いと思うんですけれども、
うん、はい、
肥やしになったりしてましたからね。そうそう、肥料な
んです
ね。
で、これはもう世界的にアンモニアってめちゃめちゃ多く使われているんですね、で、そんな中でじゃあ発電にアンモニア回せるかっていうと、なかなか量としてはあんまり多くなくて、結局海外からの調達がこれ必須になってしまうわけなんです。でということは、つまりアンモニアを運ぶのに輸送コストがかかります、う
ん、はい、
それから輸送時に二酸化炭素を排出することにもこれなりますよね、船で例えば運ぶとしても。
そうですよね、
うん、だからこうやって考えたら、はい、温暖化防止の根本的な解決には程遠いようにも見えますよね。
そういうことなんですね、うん、ここ
繰り返しますけども、うん、この地球温暖化気候変動を防止、温暖化防止の対策っていうのも早急にしなきゃいけない状況なんです。
そうですね、毎週毎週皆様にもね、
はい、
お伝えしてますが、
なので将来的にはアンモニアだけにしますっていう、この、はい、スピード感は僕はちょっといただけないなとは思います。どう思います、
皆さん、どう思いますか。
皆さんどう思い
ますかね。本当にね、これはいろんな意見をお聞きしたり、やっぱり専門家の話とかもね、
うん、
お聞きしたいなと思いますね。
方向は間違ってないじゃないですか、将来は石炭やめてアンモニアでやると、
うん、思いはね、分かりました、はい、
ただそれを実現するためには少し時間かかりすぎであることと、他のところで二酸化炭素を排出する 形はこれ変わんないんじゃないかなと。でこれね計算してますと、大体ですね、あの今の横須賀の火力発電所のやり方ですと、毎年363万トンもの二酸化炭素の排出がこの発電所から出ていくということになります。
結構な量が出てしまいますね。
繰り返しますけど、これ日本で新しく作った発電所ですよ、
ということです ね、
ね、他の国はもうちょっと石炭やめますっていう動きになっていたりするじゃないですか、
結構ね、みんな閉鎖したりとかっていう話がありますけれども、
じゃあそのもちろん反対、日本でもね反対運動起きてるんだろうなって調べてみたら、もちろん起きてまして、あの地元横須賀ではですね、石炭火力発電所建設を反対する運動もちろんあって、横須賀だけではなくて東京湾周辺の住民たち訴訟を提起しています。で現在東京高等裁判所で裁判が進行中なんだそうですね、でですね、もっと良くない話というか、これ事実ですよ皆さん、残念ながら同じ6月30日に四国愛媛県西条市でも四国電力が新たな石炭を使った火力発電所の稼働を始めています。同じ日に合わせたんでしょうか。
きっとそうかもしれないです
ね、で皆さんご存知ですよね、神戸にも新たな石炭火力発電所2月稼働を始めております。
そうでしたね、ここの番組でもいろいろ話を出しましたけれども、ね、
一度取り上げましたけれども、でこれやっぱりその日本という国としてね、石炭やめますって言ってないので、これはだからこういうことになってしまうわけです。
いろいろ国の独自のね、いろんなあの取り組みの中でとか、やっぱりエネルギーっていうものがどこが重要であるかとか、やっぱりみんな生活もしなきゃいけないのでというところもあるかと思うんですけれども、課題は大きいですね。
正直言ってこれで食べていく人たちはいらっしゃるわけです、石炭火力動かして。
そうですね。
でもそうやってると、じゃあその今働いてる方々はいいとしても、じゃああなた方のお子さんとかお孫さんはいい環境で暮らせるんですかって考えたら、それはやっぱり早急になんか対処しなきゃいけないし、でそこはそんなこと言ってもっていう方も多いと思いますけども、だからそこは国としてかな、
そうですね、
大きなその力が発揮できるそういうシステムを使ってこう大きく動かしていくと、ね、そういうことが必要なのかもしれないですよね。
そうですね、エネルギー供給をどういう手段でしていくかというね、いろんな策をやっぱり考えていかないといけないですよね、
あの日本はですね、今なんと170基以上の石炭火力発電が大量の二酸化炭素を排出しながら電気実は作ってるんですよ、もう、で確かに今って世界的にエネルギー危機に陥っているじゃないですか、なので一時的に石炭に依存する動きっていうのは正直言って世界的に見てもあるんですが、でもね今ものすごいスピードで南極の氷が溶け始めていたり、カナダで過去に例がないぐらいの広範囲の山火事があったり、
これもね今本当まだまだ深刻な問題ですね。
それと日本の梅雨末期の豪雨、
もうこれはね身近な問題として、
これもね、もう記録を塗り替えようっていう勢いであることはこれも事実じゃないですか。
いや本当にね身近な問題で、皆さんも切実だと思いますが、
なのでその気候変動対策をはじめ、もう長期的な地球環境、もっと言ったら世界全体の社会を維持するにはどうしたらいいか、でこの議論も早急に深めていかないと、こういう動きは止まらないのかなと思います。
これ本当になんか国単位でやっぱりね、その国の、大事ないわゆるエネルギー源とか資源とかっていうのもちょっと違ってきても当たり前だし、私たちはエネルギーの恩恵を受けないと生活できないので大事なことなんですけど、ちょっとちゃんと専門家の方を入れて早急に話を深めていきたいですよね。
新しい発電所って今いると思います？
いやできてほしくないと思うんですけど、それ必要ないと言い切りたいですけどね、
それは電力、使用電力量が決まるじゃないですか、電気足りてたら作る必要ないでしょ、でいろんな考え方があるんですけども、もう電気は十分足りてるっていう考え方も実はあるんですよ、夏の節電要請とかあるじゃないですか、にしても基本的にはもう足りてると、十分だという考え方を持ってらっしゃる方もいらっしゃる。
私のようにそのあんまりねクーラーもつけないらないとかなんとかいう方もいるかもしれないし、エネルギーのことも私も自分個人的にはそう思ったりするんですが、あの十分だと思います。でみんなもそうしたらいいのになって思ったり、そういう提言もしていったりしますけど、実際これが困ってるところ、いわゆる必要なところもあるのも否めない、うん、それをちゃんとこう整理できるということが、みんなで把握できるっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。それをまとめるのは国でもう国の機関であるんですけれどもね、うん、
今原子力発電の方に目が
い
ってるでしょ、はい、国って、
うん、はい、
でそこで電力十分作れるでしょ、でそれはそれで大きな僕は問題もあるかなと、問題含んでると思いますし、
はい、
難しいところではあるんですけども、うん、ただやっぱり石炭はもうやめましょうというのが、うん、あの私の意見です。皆さんいかがでしょうか。
ね、皆さん、はい、本当にいろんな意見、あのまた専門家の方がいらっしゃったらご意見も聞きたいと思います。
今日は新たな石炭火力発電所ができてしまったというお話でした。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
はい、今日も喋ってる間に私は体が熱くなってしまいまして、
本当にね、いろんな思いをこの番組から皆さんに発信して、うん、日本にだけじゃなくて世界にとって必要なことを発信できたらなと思い思いでね、私たちいるので、皆さんもいろいろご意見いただきたいですね、
は
い、
あの僕の一意見も入れますが、
はい、
でもね、基本的に事実を元にしたことしか僕は言うつもりはないですし、
そうですよね、
あの、うん、事実は事実として皆さん客観的に捉えていただいて、皆さんどのように考えられるか、
そうですね、で
その意見をぜひこの番組の、ね、うん、お寄せいただきたいと思うんです。
本当ですね、いろんな意見は飛び交ってます、はい、YouTube とかでも。でもちゃんとした事実を皆さん一緒に、ね、調べていただいて、ね、検証していけたら、また何よりも専門家の方にこのスタジオにも来ていただいてね、
はい、
こういう話をあのしたいですね、まさきさんね。
そうですね、ぜひ皆さんもね、はい、あのご意見お寄せください。
はい、お待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。